テモテへの手紙第2、4章の、今日は9節で最後になります。パロが、皇帝ネロの前に出る、この、そして死刑判決ももう本当にかなり確実になっている、というような状況の中でこの手紙を書いたわけですけれども、最後の言葉としてこの4章の1節で、このイエス様の現れとその御国を思って厳かに命じますと、こう言っていますですね。そのこの厳かに命じる内容というのが何かと言いますと、このしっかりと御言葉を時が良くても悪くても伝えなさいと言ったわけなんですね。で、なんでかっていうと、その理由が、これ忍耐して伝えなさいって書いたんですけど、理由がこの3節にあるように、健全な教えに耳を貸そうとしなくなると、自分に都合の良いことを言ってもらうために、この教師たちを自分たちのために寄せ集めて、真理から耳を背け、空想話に行くような時代になると。で、この空気というか流れというのが、この福音の働き人と言われている人たちの間でさえ、このような流れができてくるということがあります。そして死期が近いことを知って、私は勇敢に戦って走るべき道のりを走り終えと7節で言ってます。信仰を守り通しましたよと、ね、ちょうどオリンピック終わったばかりですけれども、十分に試合をこなして、そしてもう引退に入ることも考えながらね、信仰の競争を、このもう試合を終わらせると、まあ、いうような人の心境に似てると思いますね。今は信仰の競争の中でもう本当にほとんど終わりに近づいているという状況であります。で、8節で、だからこそ義の栄冠が待ってますと。で、これは主の現れを待つ人であれば誰にでもと言って、これは特別にパウロのことだけではなくて、本当に信仰を全うする人たちに与えられている、報酬なわけなんですね。で、9節からでありますけれども、この基本的にですね、この9節からはテモテに対して自分のところに早く来てほしいということをお願いしている内容になっています。逃してしまうともう本当に会えなくなるわけですから、そしてもう一つはですね、自分から離反する人、見捨てる人がこの働き手の中からですね、この現れていたという現実、厳しい現実があったわけなんです。で、世の終わりになると困難になるということをパウロは3章で話していましたね。で、世の終わりって何かというとですね、見た目は敬虔に見えるけれども、このその内実を否定するという言葉がありました通り、この表向きはキリスト教の中で、あるいは何ていうかな、教会というものの中で体裁は保っているけれども、実際は中身をが世の中と同じになってしまっていると、まあ、いうような状況なんですね。で、困難、そういう意味での困難があります。で、事実その働き手や信者の中でもそのような状況を目の当たりにする、その現実がこの挨拶の中にさえこう出てきます。しかしですね、パウロは落胆しません。確かに愛し合う兄弟姉妹もいてですね、で、何よりも主ご自身がおられるという慰めがここに書いてあります。9節、ごめんなさい。あなたは何とかして早く私のところに来てくださいと言ってます。で、パウロのこの言葉に彼の生身の人間の姿が現れているわけです。 早く来てくださいって、パオロはなんかね、神様だけでいいはずなのにこう人を頼ってるみたいなね、まあ、そういうふうに見てしま、見てしまうこともできるかもしれないんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。神様はそういうことまでね否定することはなさらない。やはり信仰の友が共にいないということは誰にとってもつらいものですね。つらいものですよ。で、結婚とね当てはめるとねちょっとね語弊がありますけれども、けれどもまあ同じでしょう。その根本的なところは、神が男に対して一人でいるのは良くないと言われたことですよ。で、それで神は女を作ってくださったわけですけれども、で、神ご自身でさえがね、実は私たちの神様は三位一体の神様で、ご自身のことを我々とこのように言われたわけで、父子御霊のご人格、まあ、人格って人ですから神格って言ったらいいでしょうかね、の中でお一人であられて、交わりは必要ですね。で、ですから人が親しくしている中のものがですね、まあ、いなくなるということは本当につらいし、そういう人がいないということは決して全然大丈夫だっていうふうにはならないわけなんですね。これは健全な気持ちです。健全な思いです。ということですね。で、そしてこれからどんどんいろんな人の名前が出てきますが、この手紙の中でやはりパウロは、最後のところでいろんな働き手の名前を挙げて、まあ、いきますね。で、非常に広いですね。非常にこの彼の働き人や信者との関わりは広いです。でね、私たちね、とかくこのパウロの手紙を読んでいるときに、そういう人間の触れ合いの中で書いているっていうことをふと忘れてしまいますね。で、彼の宣教の働きが決して一人ではなくて、いろんな人たちとの関わりや結びつき、そして彼中心ではなくてね、これよく読むとね、彼中心で物事動いてないんですよ。パウロミニストリーっていう感じじゃないんですね。ではなくて、もうなんていうのかね、いろんな人がいろんなところでもうすでに神ご自身から直接働いこの言われてこの働きかけがあってね、ある時はこの人と一緒にこう同行してるけれども、またこの離れて、そして違うところに行ってって、まあやはりパウロを尊敬してパウロの言ってることに従っていくっていうことはあるんですけれども、やはりもうそのパウロが何だかっていう話ではなく、神様ご自身、聖霊ご自身がこのそういうなんていうのかな、彼ご自身の聖霊ご自身のこの導きによっていろんな関わりが結びつきが出てきています。だからある時には一緒だったけれども、今は他の人と一緒に行っているとかね。で、こういう行き来があって、決して彼は一匹狼ではなかったわけなんですね。だからこれだけ名前を挙げることができ、主によるこの兄弟姉妹、この主を愛する人々との交わりやかかりの中で、まあ、自分が生かされていたわけなんですね。ですので、これ本当点検してみるといいですよね。自分でそういうふうにできるかどうか、自分がこの、いろんな意味で、この主を愛して主を求める、主の名を呼び求める人と関わりを持ってこの名前を挙げるほどのことができるかどうか、挨拶できるほどのことがあるかどうか、ということは、とても大事ですね。まあ、それも自己目的にすると、まあ、ネットワークっていうかね、それもなんか変なんですけども、そうではなくてね。で、そこで行ってみましょう、見てみましょう。10節、デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからですと。デマス、いやー、これはつらいですね。がっかりですね。今の世を愛して パウロを捨てました。で先ほど、引用したところですね、8節で手前ですね、主の現れを慕っているもの、かの世にあるこの世界ですね、主が来られるということを愛し慕っているのに対して、彼は今の世、たった今あるものにを愛して行ったわけなんです。であともう一つは、走るべき道のりをパウロは走り終えて、でそういうふうに走り終えるものに与えられている栄冠ですけれども、彼は初めはよく走っていたけれども、途中で皇帝から離れて行った人なわけなんです。でなんでそれがわかるかというと、彼の名前が、ね、他の、ね、手紙に、ね、2箇所出てくるんですよ。ピレモンへの手紙の24章4節に、私の同労者であるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくお願いと言ってますって言ってますね。同労者として数えてます、デマスが。そしてコロサイの4章の14節には、私の愛するルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っていますと。やはりデマスの名前が出てきて、で今はこの世を愛してしまってるんだって言うんですね。非常に残念です。でね、デマスとルカがこのピレモンの24節でもコロサイの4章の14節にもどちらでもね、この並んで出てくるんですけれども、おそらく共に一緒にいた期間というのは長かったと思うんですよね。でこの11節見ると、ルカだけは私と共におりましたんですね。だからやはりデマスとルカがいたんだけれども、デマスは行っちゃったんですよ。ところでこのルカはね、本当にルカによる福音書のを書いて、それが前の書っていうふうに彼は言ってますけど、後の書ということで、使徒の働きを書いてね、途中からね、私たちはっていうね、主語がね、私たちはになるんですね。だからルカはそこから、第二宣教旅行の途中ですね、テモテを自分に同伴させた後にしばらくして、ちょっとしてからね、ルカは一緒に行ったんですが、それ一緒にパウロと基本的にいた人でありますが、ですから先ほど話したように、見えるところは経験であっても、その実を否定するというのが、終わりの日の特徴なんですね。でこれは本当に大事な内容になってきます。とても難しい時代です。というのは、同じクリスチャン、キリストの体であっても、その形は残りながら、その内実がこの世の中とあまり変わらなくなってしまうという、のことがある。この世を愛したデマスという人が出てくるような時代になってきているわけですね。2001年 の同時多発テロですね、アメリカの。でその前後における教会の意識の統計がありまして、絶対的な悪、だからいわゆる真理があって、そして例えば殺人は悪であるとかですね、嘘つくのは悪であるとか、いろいろ、ね、道徳的な善悪あるじゃないですか。でそういうものは存在するかどうかというこの質問をすると、あれだけの恐ろしいものを見たのだから、普通は悪はあるんだってなるはずなのに、逆になっちゃったんですね。そういうのないよっていう統計が、そういうふうに言ってる人が増えてしまった。ところがですね、イエス様の名によって祈ってる、ね、イエス様を信じて、そして祈ってるっていう、特に若者の間で増えたっていうんですね。つまりどういうことかっていうと、聖書を神様の言葉だと信じてないのに、イエス様を信じているっていう割合が増えたってことなんです。意味わかります？だから善悪、この神の真理っていうのはどうなのかなって思っているにもかかわらず、私はイエス様を信じてますという人が増えてきたっていうんですね。ちょっと今首をかしげて、一体何のことかってわからない顔されてるんですけれども、そんなのありえないって思うかもしれないんですが、いや、すごいありえます。ものすごくありえますですね。 巧妙なんですね。ここの箇所は比喩的であるとかですね、そしてここは例えば地獄というのは火と硫黄の池って書いてあるけども、それはそんなことを言ったらイスラム国はね、火でね人々を裁いていった、ああいうことをクリスチャンは信じてるのか、そういうふうにとってはいけないとかですね、そういうのを読みまして私ですね。わかりますか。で、非人間化が地獄であるとかね、そういう、わかります。いや、もちろん非人間化というのは地獄ですよ、内容ですよ。だけどもその火と硫黄の池だって言ってるんだったら、火と硫黄の池なんですよ。で、暗闇だって言ってるから暗闇でもあるし、よくわからないけれども永遠の苦しみがあるっていうことは確かなんですよ、ね、で、そしてラザロと金持ちの例えの中にも暑くて喉が渇くっていう状態もあるわけで、今ねどんどんこうやって御言葉で話してるじゃないですか。文字通り受け止めてるわけでしょ、ね、いやでも文字通りだったら焼けていなくなるじゃないとか、なんだか、いやだから全部を含めてその通り受け止めていくっていうのがこの私たちの信仰なんですよね。で、それがなくなってるんです。イエスも信じてるって言ってたです、ね、イエスも信じてると言ってもそうじゃない人たちもいるんだ、で、それが増えてきてるんだ、ということであります。そしてですね、もう一つは今まで習ってきたの、学んできてたのは、福音の中に生きるっていうのは必ず困難が伴うって話で、迫害を受けるよと、キリストイエスにあって経験に生きようとする者は迫害を受けるよ、というふうに、言っているにもかかわらず、迫害を受けないように信仰の内容を変えていく、ということをね、まあ、やっていく傾向が強いわけなんです。なので、この空想話にそれていくような時代、教師たちを自分たちのために寄せ集めて、この言ってもらいたいことを言ってもらう時代になっていくということであります。これでまあパウロはとても痛かったですね。本当につらかったと思います。初めから知らなかったらこんなこと全然ないんですけれども、一緒にずっといた人が一番大事な時にですよ、離れていってしまったわけなんです。で、ただパウロが今ここで挙げている人の全員がそういうことだって話では全然なくて、例えばクレスケンスがガラテアって言ってるんですね。で、テトスがダマルテアと。で、このクレスケンスっていうのはどこにいるか、どういう人か知らないんですけれども、テトスの方はもうね、次のこれ第二テモテの次の手紙ですよ、一章の4節で全くテモテと同じように同じ信仰による真実の我が子ってこう呼んでいるんですね。そしてテモテと似たような働きをさせています。パウロはクレテ島に行って、でそこでやっぱり問題を起こしている、反抗する人、議論を仕掛ける人ですね、でそういう血が通しをしている人をもう戒めて、そして長老を立てなさいと、もうちょっと混乱状態が起こったんですね。でそれを整理させるために、パウロはこの テトスをね、そこに置いたままにしていたっていうか、そこに留まらせたんですよね。似てますね、テモテとね。でさ、ここで言っているこのダマルテアっていうのは、これ今のクロアチアなんですけれども、そこの方に使わしたということで今いないだけで、決して何ていうかな、逃げてったって話じゃなくてね、見捨てたって話ではないんですね。でもやっぱり辛いですよ、いなくなってから。自分で使わしたですけれども、当然辛いですよね、信頼できる仲間がいない。で次に11節で、ルカだけは私と共におります、マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。でルカが、先ほど言いましたね、宣教の途中から同行して一緒にいた人で、今ここにいると。で、次にここでマルコなんですね。これが興味深いですね。私の務めに役に立つと言ってますけれども、このマルコが以前は彼を見捨てた人なんですよ。第一次宣教旅行において、あそこは何島だったっけかな、やばい、どう忘れ、クレテじゃなくてキプロスかな、キプロスですね。キプロス島を行った後に、この小アジアの方に上陸したんですね。で上陸してもすぐに彼はエルサレムに帰ったということが、使徒の13章の13節に書いてあります。 ヨハネは、ヨハネっていうのはマルコの別名ですけども、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったって言ってるんですね。でちなみにこの、マルコは、お母さんがね登場するんですね、使徒の働きで。ペテロが牢屋に入れられていた時に天使が来てその城を、ね、開けたと、切ったと、切ったか開けたか分かんないけども、で出れたじゃないですか。ヘロデ・アグリッパがね殺そうと思っていたところ、でそれで一生懸命祈りをしていたのが弟子たちの仲間が祈ってたところっていうのが、そのマルコの母親の家だったんですね。まあ、そういう関係でありますけれども、彼はいなくなりました。そして第一次宣教旅行で激しい迫害を経た後に、彼らはアンティオケ、シリアの方のアンティオケですねの方に戻って、そしてこのユダヤ主義者がやってきてですね、割礼派と呼ばれる人たちがやってきて、その決着をつけるためにエルサレムに行って、そしてエルサレムで恵みによる信仰、異邦人もそのままで信仰によって救われるということを確認したわけなんですね。その後でね、第二次宣教旅行にこのアンティオケに戻った後に行くことになりますが、その時にバルナバとパウロの間で確執が起こったんです。反目になったんです。理由はバルナバはマルコを連れてきたかった。ところがパウロは仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えたと、こう言ったんです。で激しい反目になったと。でいつまでもパウロはね、マルコを役に立たないものとしていなかったというところに、注目したいですね。しなければいけない、許しの心、寛容な心があるわけです。でその時の判断は正しかったのかもしれないんですけれども、いつまでもそれを思い詰めていれば、公平なその判断が、曇ってしまうというか、そういうなるわけなんですよね。彼はそういう現実を見ながらもその愛と許しの心を持っていました。で12節で、私は敵子をエペソに使わしました。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてくださいと。敵子、もうね結構出てくる人でね、パウロとねいつも一緒にいた近しい仲の人で、選挙旅行に同伴してるんですね。使徒のね20章の4節で出てきますが、で、彼はパウロが最初にローマに投獄されていた時、使徒の働きの28章の方ですね、今ではなくて前の方ですね、投獄されていた時に、パウロはエペソとコロサイに手紙の教会にね、手紙を出しますけども、この敵子に託して、そしてパウロたちの様子を伝えさせようとしたんですね。わかります？だからパウロがローマにいて、敵子がいて、で今こういう状況なんだということを、伝えるために手紙とともにね、自分自身も行って、そしてエペソにも行き、コロサイにも行くと。でそのことを言ってます。こういうふうに書いてますけれども、エペソの6章の21節を見ますと、あなた方も私の様子や私が何をしているかを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者である敵子が一部始終を知らせるでしょう。敵子をあなた方のもとに使わせたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためですと。でその敵子を今使わせてるんですね、エペソにね。だからやっぱり同じことをしている可能性がありますね。敵子に託して手紙を持ってって、であとこのバトンタッチの可能性が大です。つまり今エペソにいるテモテをバトンタッチして、ね、そして敵子、今度はテモテがねローマに来ることができるようにすると。でトロアスを必ず立ち寄ると。でどういうことかっていうと、トロアスというのは、小アジアにある港で、エペソよりもこの北の方にあってね、ですぐヨーロッパ大陸に渡る、まさにその最後の港町ですね。そこにカルポという弟子がいたわけですよ。 そのカルポという弟子のところに上着を置いていたというね。だからすっごい、だから実際的な話ですよね。持ってきておいてくださいって。でちゃんと保管しているというね。なんかいいじゃないですか、このね、挨拶のところでパウロのこう、人間性というかね、だからなんか手紙とか読んだりね、あとほら交わりでもよくあるじゃないですか、なんか説教してる人ってなんか超霊的に見えるっていうか、でパウロもこの書いてるからなんかね、超霊的に悪い意味でね、一般の人よりなんかもっと上のところにいるように思ってしまうんですけれども、全然全然もう本当に普通の人でした。で、お願いしますと。であとね、すごいのはこれから見ていくと分かるんですけども、この死を直前にしても彼は今自分がしていること、神から任されている務めを忘れていない。書物、様式のものを持ってきてくれと。で書物の中にはもしかしたら聖書そのもの、巻物かもしれない。様式って書いてあるけど他の書物も含めているかもしれない。彼はこの御言葉を伝えるそのためにね、勉強を惜しまなかったことは、これはっきりしていますね。でこのことを託しているわけですよ。だから私に例えば、自分はパウロとはもう全然違うあれですけども、アメリカに行った人にね、ちょっと仲介書買ってきておいてくれないとか、今だったらなんかネットで買いましょうとか、なんとか、いや安いからとかって言ったら今ネットで買えるね。ちょっと脱線するんですけども、やめてください、それ後で話しますけど、ちょっとくだらない、いやでもやっぱちょっと人間模様の話するとね、コストコの会員じゃないんですよ私ね。でね、コストコの会員のね、仲間の宣教師に今度花子がね行くから、買っといてくれないって言って、頼んでおきました。そしたら、はいはい分かりましたってね、日本語あんまできない宣教師なんですけど、そこだけ日本語で書いてね、はいはい分かりましたって書いてましたけどね。御言葉の準備にはスターバックスは欠かせないっていう。ちょっとね和やかにはなったかと思うんですけども、でもある意味でそれっぽい感じですよ、ここでね。上着もそうでしょ、愛着があったかもしれない。そして、次に、また深刻になります。同罪苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その技に応じて主が彼に報いてくださいます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからですと。で働き人の中にはこのようなものもいたんだっていうんですね。初めは信仰を持っているとされていても、途中で信仰を明確に捨てる人たちがいるってことです。でも明確に捨てると言っても信じてないと言うんじゃないですよ。無神論とかになるってことじゃないですよ。そうではなくて違った教えをし続けてるんですよ。でこれが第一テモテの一章の20節に出てくるアレキサンデルと同一人物ではないかと考えられますが、こう書いてますね。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためですと。でこのアレキサンデルがどのようにひどく苦しめてるかっていうので、仲介を読むとね、推測ですよこれあくまでもね、ローマ当局に対してパウロを通報したのはアレキサンデルではないかと。そして最初の弁明をパウロがしたときにパウロに不利な証言をした可能性があると。だから今彼の、状況を作り上げたのが張本人がアレキサンデルだという可能性ですね、話していました。ただね、今そういう話、そういうの読んだんですけど、15節を見ると私たちの言葉に激しく逆らったって、ね、この私たちっていう言葉を使ってるんでしょ。でこれは 教えだと思うんですね。やはり福音の教え、健全な教えに激しく逆らったと。でパウロはね、ここでテモテに対しても警戒しなさいと厳しく望むように命じています。テモテが、ね、アレキサンドル、そんなね、あの時はね、感情的になったけどもしれないけども、根はいい人ですよとかね、まあ、そのように反応することもできたかもしれませんけれども、まあ、パウロの判断に彼は従いました。なぜかと言ったら、これは人間関係の改善の話じゃないんですね。そういうふうには出てきてるんですけれども、その福音の真理に敵対して、それで背反行為っていうか、その裏切るような行為、それをやっているとパウロは判断したわけなんです。厳しく対処するように命じています。で、こういう連携って大事ですね。これもね、リアルですね、すごく。この奉仕をしている、その本当に核になっているその間柄の中では、こういうことも、同じところに立っていなければ悪魔に隙を与えますね。ただパウロはね、ここでその仕業に応じて、主が彼に報いられますって言って、彼を自分が裁くっていうことをしてないんですね。これとっても大事ですね。主に復讐を任せている。だからここで書いてませんけど、仮に主がアレキサンドルを憐れむようにお決めになっていたら、パウロはもう喜んでね、その御心に従っていくと思うんですね。そういう意味も含まれた意味で、ここで主が彼に報いられますと、自分が何か仕返しをするのではなくて、主が裁いてくださいますと、このように言ってるわけです。で16節、私の最初の弁明の際には、私を支持する者が誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることはありませんように。すごい辛いね。みんな捨てた。なんかまさにイエス様が死刑判決を受ける時にね、弟子たちが逃げた、見捨てたと似てると思います。ただ彼と共にいることがどれほど自分に苦しみを招くかということは、知っておく必要がありますね。背景として、おそらくね、この使徒の働きの28章の最後の時は、まだね、ローマはクリスチャンに対しては、なんか厳しく取り締まってなかったと思うんですね。けれどもここにおいては、もう命がかかったかと思いました。その場で、パウロの仲間だと分かった時点で、自分も殺される、死刑とか、その捕らえられるという恐れがあった可能性が大きいです。皇帝ネロが紀元の64年にローマにこの火事が起こったことをクリスチャンのせいにしたんですね。クリスチャンによる放火であると。でそれで悪霊に取りつかれたようにキリスト者を迫害していく、もう恐ろしい迫害がこのネロによって行われたということは記録に残っています。でそのような、このことが起こりつつある中で、弁明するときに彼のところに誰もいなかったと、見捨てられたという、この苦々しい思いになってもおかしくない。ところが彼らがそのために裁かれることのありませんように、取りなしてるんですね。取りなしてます。たとえ自分がどれだけひどいことをされても、やはり主によって彼らが憐れみを受けることができるようにと、祈ることができる。そして17節です。しかし主は、これ大事ですね、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところから述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。素晴らしいですね。皆が見捨てた時に主が共に立ってくださった。 主こそが一番知っておられます。このお一人になられるということを知っておられた方ですが、その主が共におられたんです。で、彼にとってこれは少なくとも3回目であります。1回目はコリントの町にいた時でした。ヨーロッパへの宣教旅行を、あのマケドニアの人が夢の中に現れてですね、助けてくださいと言った時から始めて、そしてピリピのところに来た時にはやはり鞭打ちにされてですね、テサロニケに行っても不信者のユダヤ人がこの先導し、ベリアに行っても追いかけてき、そして急いで逃げていくようにして行ってですね、そしてアテネで待っていたと。でそこで、一人になっていた時に本当に寂しくて辛くて、そして、アテネから今度はコリントに行くんですね。で、コリントに行った時にやはり福音を語って信じていったんですけれども、反対する人もいたと。まあ、そのような時に幻の中でパウロに現れてくださったイエス様が、18章の、使徒の働きのですね、9節と10節で、恐れないで語り続けなさい、黙っていってはならない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから、危害が加えられておかしくなかった、そのことについて恐れていたパウロに対してイエス様が語ってくださり、1年半腰を据えてコリントで教えていました。で、次はですね、第三宣教旅行が終わるときですね、急いで戻っていき、そしてエルサレムに行ってですね、ユダヤ人たちに福音を伝えると、自分の仲間に伝えるということを考えていきました。で、兄弟たちにも、行かないでほしいと、この聖霊にね、アガポがかな、預言者がね、このようになるというふうに言って、そして兄弟たちが行かないでほしいと言ったけれども、私は失敗も覚悟してるんだということで行きました。ところがですね、騒動が起こったんです。パウロが来たということで、でそれで今度はパウロはヘブライ語で語り始めて、みんな聞いていたんですけども、異邦人に使わすというイエス様が言われた言葉が言った途端ですね、声を張り上げてこのものを除けと言ったんです。で死に、この、殺されかけたところで千人隊長が力ずくで、引き出してですね、そして、牢屋に入ったわけです。拘置所って言ったわね、牢屋、うん、そうね。で、異邦人という言葉を使ったばかりに失敗しちゃった。どうしようか、悔しがっていたかもしれない、落ち込んでいたでしょう。でも使徒の働きの23章の11節に、主が夜に彼のそばに立ってですよ、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと。このようにイエス様が直接至ってくださったという、人生の暗黒の時にこそ共にいて、その分岐点において慰めと励ましを与えてくださって、その力が与えられたのに、ネロの前で証言できた。単なる証言じゃないですよ、福音宣教ですよ。っていうか、それで捕まえられてるから、それ語るしかないっていうかなんですね。で、このように神は一人にさせません、私たちを。思えばアブラハムもそうですね、ロドと別れなければいけない、でロドはソドムの近くの方に天幕を張った時にこそ主が現れてくださって、そして土地がもう右、当然南北ですね、歩きなさいと、ね、全部があなたのものとなり、子孫がね増え広がると、その時にね力強く語ってくださった。そしてこの私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、全ての国の人々が御言葉を聞くようになるためって、すごいでしょこれ。こんなに状況がねもう狭められているような時にこんなこと考えてるんですよ、彼は。クレイジーですよね、気狂ってますよね。でもね、狂ってないんですよ。ネロの前で語るってことですよ、ローマに対して語るってことですよ。全ての国の人に御言葉が聞けるようになるんですよ、これで。で、 余すところなくって言ってますよね。とにかく彼の使命はこれだった、神から与えられていた飯はこれだった、余すところなく述べ伝えられて、すべての人が御言葉を聞くことができるようにということを彼は信じていたわけなんです。そして獅子の口から助け出されましたとこう言ってますね。誰のことを指すのかっていうね、まあ、このいろんな意見がありますけれども、第1回目の時のネロのことかで、あるいはこの霊的に比喩的に、この大敵のこと、まあ、悪魔含めてね言ってるのか。で僕は2つかなと思うんですね。このもっと一般的な話として、このもう獅子のような、もう食いちぎるような相手に対して、そこから救われたんだよって、これまで救われてたんだよっていう話をしてるんだと思います。第一テモテペテロの5章の8節9節にね、やはり同じように迫害下にあった教会に対してペテロが言ってます。 身を慎み目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのですと。獅子のようにって言うんですね。固く信仰に立ってと、悪魔に立ち向かいなさいとですね。で18節です。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄が常しえになりますように、アーメンと。天の御国に救い入れてくださいますと言ってますから、これ助け出すっていうのは死なないで済むっていう意味ではありません。むしろ死ぬことはが定められている感じね。この天の御国に救い入れてくださるって書いてますから。じゃあこの悪の技って何かと言いますと、今言ったこの自分の働きを妨げる 悪魔の仕業、自分自身が 悪の誘惑を受けること、まあ、そういうことかもしれません。でそういうものから免れていく。だからやはりこのつながりがあるかなって僕思いました。この働き人でさえ、近しい人でさえ自分を見捨ててったという中において、苦々しくなることもできた、怒りに任せることもできた、そして使命をこの見失ってしまうこともできたけれども、そうではなくて、そういう悪の誘惑からね、自分を救ってくださったということですね。そして19節からこの挨拶です。プリスカとアクラによろしく、またオネシポロの家族によろしくと。これプリスカとアクラですね、パウロの助け手で覚えてますね、夫婦で、そしてエペソで初めてこの主に仕えて、この福音を何ですか、教えてってね、アポロをこうもっと正しい道へと教えてった人たちですよ。で今エペソにいるんですかね、このテモテの手助けしてるんでしょうかね、このプリスカとアクラがいて、そしてオネシポロは、これも第二のテモテの一章の最後に出てきました。で彼らが、この家族が、パウロをもうずっと探して見つけた人なんです。16節17節でオネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることは恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのですと。兄弟が苦しんでいる時に少しでも交わっていくっていうのは、これはものすごい励ましになります。でエラストはコリントにとどまり、トロピモは病気のためにミレトに残しておきましたと。今度はテモテに対して、彼もよく、そのテモテもよく知っている働き人が今どこにいるのかっていうのをこの知らせてあげてるんです。わかります？エラストどこにいるのか、トロピモがどこにいるのかっていうのが、テモテは知らなかったところをパウロは知っていたので、まあ、伝えてるみたいな感じですね。このエラストってテモテとの古い仲なんですね。先ほど言ったように、このパウロがアテネにいるときにマケドニアにテモテとエラストを、パウロが送り出したということが書いてあります。19章の22節に書いてあります。で今彼はコリントにいるよと。で次にトロピモはテキコと同じようにパウロに同行していた近しい仲だった。この使徒の働きの20章の4節に書いてますけれども、 ミレトに行った時に病気だったので彼を残したって言ったんですね。病気だったって。でこれね、さりげなく書いてるけど覚えておく必要ありますよ。パオロが癒しを行う時ってもう神の憐れみの主権があったからなんです。神の主権と憐れみがあるから彼は癒しのこの賜物っていうか、この信仰の賜物によってね、そういうし、あの、癒されるっていうことを思って言っているわけであって、そうじゃなかったら普通なんですよ、ね、あのね、彼がスーパーマンみたいにね、こうどんどん癒しがあって、ほら、ミラクルヒーラーじゃないけどさ、できるわけなはずなのにやってないわけですよ。であとやっぱりこの宣教の働きの時にね、病気っていうのはよくありますね。やはり過酷な環境の中にいますから、ストレス、精神的なものもありますし、肉体的なものもあるです、ありますね。で今そういう病があると、まあ誰かね、見舞いに行ったらいいんじゃないかっていうことも、まあ、ちょっと含みを持たせてるかもしれませんね。なんとかして冬になる前に来てください。ユブロ、プデス、リノス、クラウデア、また全ての兄弟たちがあなたによろしくと言っていますと。冬になる前に来てくださいと言ってます。であとはここではあなたによろしくっていう、こっちのユブロとかなんだかっていう人たちはローマの方にいる人たちですね。でなんで冬になる前かって言ったら、冬は船が動かないんですよ。覚えてます、あの使徒の働きの27章かな。冬ね、あの波が激しくなるから、一冬過ごさなきゃいけない。ところが大丈夫だろうと思っていたところを嵐に巻き込まれてしまったわけでしょ。でそういうことで、もしこの時期を逃したら、あのもう本当会えなくなるかもしれないということで、来てくださいと頼んでるわけです。で22節、主があなたの霊と共にありますように、恵みがあなた方と共にありますようにと、最後にこの霊と共に主がおられるようにですね、霊が強められるように、そして恵みがあなた方と、ね、このテモテ以外にも含めて恵みがありますようにということで、最後の最後まで御言葉を伝えるというこのパウロの姿をね、見ることができましたと同時に、リーダーシップについて、ね、また教会のありさまについてね、本当に詳しく見ていくことができたかと思います、ね、お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。これで読み終えることができ感謝いたします。本当にたくさんのあなたが具体的なことを教えてくださって感謝します。今日も本当にこの離れてしまう人、一緒に残っている人、どちらもいる、そして離れてしまっている人に対しても裁くことはなく、この主に委ね、また戻ってくることも喜んでいる神様、あとは本当に具体的なことはいろいろ書いてありましたけど、本当にありがとうございました。このパウロがそういう、ところを通ってことを知ったので、私たちも同じところを通る、当然パウロ以上になることはできない、イエス様以上になることはできません。本当に私たちにもそういうふうにしておられることを思います。だから忘れないように福音を語ること、そして主が立っていてくださることを忘れることがないようにさせてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。